かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
かなちゃん、
はい、
久しぶり。
ご無沙汰でございます。
やっぱり月に2回になるとね、
うん、
久しぶりな感覚が
あるね。
今日もよろしくお願いいたします
よろしくお願いいたします。ご機嫌よろしゅうございます。
不疫流行ということで、はい、反響はどうですか？
この間のね、お茶の味ね、
うん、
これはたくさんメールをいただいて、
お、
あのお茶をしている人も、ありゃりゃすぐ冷蔵庫に入れよったとか、すぐ冷凍庫に入れよった、今から出そうかなんかいうお姉さんとか、いけんよ、一回入れたのは出したらいけんよ言うて言うたりとか、お茶、お抹茶のことはほぼ知らない方が、あ、そういうふうに変わっていくお茶っていうのをいただいてみたいわねっていうような感じで、すごくメールもらった。
あら、なんか作り上げ、一緒に作り上げている感じがするね。
あ、そう、
聞いてくれてる方とね、
うん、
このように励みになりますので、引き続きご意見いただければと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
ただ注意事項として、
はい、
専門家ではあるけども、たまにもしかしたら間違ったこと言っちゃうかもしれませんし、
私、
はい、解釈の仕方で違うこと言ってるかもしれませんし、はい、僕もすごく素人なので、
うん、
変なこと言ってるかもしれませんが、そこは優しく注意してい
ただければ、はい、ければね、いいかなと思います。よろしくお願いいたします。
じゃあ今日も不疫流行を聞いていこうと思うんだけども、まあ、何度か話にも出てきたお稽古、
うん、
でお稽古をするっていうことは生徒さんと先生の関係で、うん、まあ、参加するためにはこうお月謝をお支払いして、
うん、
それでこういろんなことを学べるんだと思うけども、うん、今のお月謝の支払い方法、
うん、
昔からのお月謝の支払い方法と今の支払い方法って何か変化はある？
これはもう個人的なことでね、よそ様のことは聞いてはいかんというような、うん、まあ、言い渡しがあるわけでもないけれども、なんだけど、これはもう個人的にちょっと私が最近気になって、最近というかちょっと気になっていることで、私がお月謝を王先生にお支払いしていた頃、30年以上前、何の疑いもなく診察を入れていたのね、お月謝袋に月に1回ね入れていました。これは他の方もそうでありました。診察でないということは考えてもみなかったし、見たこともなかったので、私が愛媛に帰ってきてお稽古を始めて、そこに、それから、30年近く前、27、8年前、その時に子供も来てたし大人も来ていて、子供が親から持たされて持ってくるお月謝も診察だったのね。で大人さんも診察でなんだけれども、非常に早い段階で診察でなくなってきたのよ、うん、それはあの先生すみません、あの診察がなかって、古いお札ですがいいですかということもある。それはうん、ええよって言って、あの偽札でなかったらうちは構わんよって言って言い寄ったの、
うん、
そしたら非常にもうあのどんどんと新しく入ってくる子たちが、年配も若い子も子供も持たされてくるものも、シワだらけのお札だったりしてきたのよ、
うん、
でその時に最初の頃に私、一服目二服目ぐらいの時に私も話したんだけれど、今頃の子は、理屈で理解できればすぐニコッと笑うてやりかえるんだけれども、理屈で理解できなかったら黙ってスルーするのね。それはもう私にとって していることをきちんと理屈立てするっていう訓練になると思って、あのできるだけ言葉にしてしようと思って久しいんだけれども、その診察を入れる、お月謝袋に入れるってことは、どうしてかなっていう思いも私もきっとあったんじゃろうね。あったし、その頃からあら、なんで診察なんじゃろうと思い出したみたいで、でもとても大事なことのような気がしたので、あのこれはなくしてはいけないことのような気がしたので、一生懸命考えて、まあ言うたらへりくつじゃな、でもって、あのその子たちに、あの人様に差し上げるお金は新しい綺麗なお金にしましょうと、そういうあのちょっとした、ひと手間かける、その診察に変え、銀行に行って変えるとか、新しいお金が診察が来た時にそれを貯めておくとか、そういうひと手間をかけて人様に差し上げたものっていうのはちょっと違うかもしれんよなっていう言い方で説明してたのよ。だから、はっきりは分からんけども診察にしような、診察じゃないといけんってことはないんじゃけれども、そうしてみようなという言い方で言い寄ったの。そしたらば、あっという間にもうそれまで診察で払っていた年配の人まで、あのしわくちゃのお金を平気で入れるようなことになってきたので、これは壊れていくなっていう感じがしていた時に、多分コロナちゃんの時よりは前だから3年か4年前ぐらいに、これが誰が書いてくれてたのか忘れたんだけど、ものすごくいい文章を見つけて、診察、この札という字はもう一つ呼び方があるじゃろ、札、お札の札で、紙のお金のことは紙幣とも言うじゃろ、紙の幣、幣って難しい字だけど、あの払えたまえ清めたまえっていう時 の、 あの神社の神主さんがする時のあのぬさ、あの見てぐらっていうの、その字を書くのね、貨幣、そして紙幣、で硬貨のことも貨幣と言って、その神様系の字が当てられとるわけ、ということは、それでハッと思ったのが、翔くんなんかもどうかな、例えば翔くんにお金をなんかでジュース買うてくれとってありがとう言うて、5000円なら5000円を払うときに、封筒なら封筒に入れて翔くんに渡すじゃろ、そういうふうにされたとき、封筒にしてものし袋にされたときにはちょっと押し痛くなるか、気持ちだけでも押し痛く感じになるやろ、そしてちょっと額が多かったり、スローカ昨日のスローカフェさん の、 あのお稽古だったりしても、スローカフェ用のお月謝袋を作っとるわけ、それをスローカフェさんに置いとったらみんなが入れてくれるの、診察にしましょうねと言うて入れておくれて、それをそのまま持って帰ったら、私は押しいただいて神棚にあげとくわ、それってなんとなく神棚じゃったり仏様じゃったりにどうもやっぱりしよった昔から、
押しいただくっていうのはこう少し上げる、
そう、ね、頭を下げるというのか、両手でと持たせてもろうって持ち上げるというのかな、感謝をするというのか、
でそれを神棚に、
上げておくという動作があったような気がするのよ。だからそのよく見たら硬貨の模様なんかも桜じゃったり竹じゃったり松じゃったり、橘じゃったり、そういうようなあの大事、日本の大事な、もしかしたらお供えするかもしれない鳴り物が描いてある。で、なんか今の世の中の 貨幣経済っていうのその世界に、うん、あの日本がその中に入っていくときにそのお金を作った人はそのお金というものは確かに幸せも買えるよ、旅行も行けるし食べたいものは買える、うん、だから幸せじゃないお金はありがたいなと思う反面恐ろしいもんでもあるじゃないお金って、うん、失敗したら大ごと、うん、でたった1円でその村に住めなくなるっていうようなこともあるわけ、うん、それぐらいお金というものはものすごく人の人生に関わってくる一生に関わってくるようななんていうのかありがたいものだからそれがいいように向きますようにそれによって、うん、それが回る世界に日本がなっても日本国民が幸せになりますようにみたいな思いでもって最初にそのお金というものが作られる時にそういう文字を当てはめたりそういう形を印刷したり射込めたりしとったんじゃないのかなという思いが湧いてきたのその文章を読んだ時にだからそれを説明をしてのでお金というものはお札かもしれない人様に差し上げる時にその人がお幸せになりますようにみたいな気持ちでだから新しいお金を準備をしてきちんと入れて、うん、もう大人になっちゃったんだけど、うん、ちっちゃいかなちゃんはおばあちゃん子でね、
うん、
もう二人の子供さんがいるんだけどねいつもおばあちゃんにお金をちゃんと して持ってきてたんだけども裸のお金を月謝袋に入れることはなかったいつも返し、うん、お習字の返しをきれいに織り込んで、うん、その中にお金を入れて包み込んでそれを入れてたわね今でも、もうコロナちゃんでちょっと来れなくなっている子なども季節のお返しで今じゃったら例えばなでしこの模様とか栗の模様とか着てたらそうだと思う、うん、そういうお返しでちょっとくるんでそしてお月謝袋に入れてたわねそういう感じにして、うん、お金以上のものとしてお金を扱ってたんじゃないかと思うの翔くんダンスしよるけれども
そうだね今、うん、いろいろとこれもねスタジオさんによるとは思うんだけども、うん、もちろんこう月謝袋で現金のやり取りもあるけども、うん、今はカード決済であったり、うん、そのなんだろういろいろと○○ペイとかってあるじゃないですか、
はいはいはい、
その電子決済をできたり、うんまあ、銀行口座と紐付けでそこからできるような支払い方法にも変わってきたので、うん、お金例えば紙幣貨幣を、うん、もしかしたらあんまり見る機会も減ってるかもしれない。
知れないよね。
だから今の話を聞いて、うん、なかなか診察を交換をしに行くだとか、うん、やっぱりねその手間をかけなきゃいけないっていうのは分かるけども、うんうん、そこの理解理屈っていうところは、うん、なかなか伝わらないとまあいいかなと思っちゃうところは、うん、僕も分かる正直分かる、
うん、そう分かるし今翔くんが言った通り、うん、これからお金いうのがなくなるかもしれんのじゃろ世の中、ま
あ、あるけど、うん、ないなくなるかもしれない
かもしれない、
うんうん、
そしたらどうしようかかっこがつかん、
うん、なのでそこはもう、うん、お断りとかだよね現金のみですとか、
う
ん
そううんまあ、そこにまた理屈をつけないと私的には、
うん、
なんかね、
うん、
でも学者さんで、うん、熊倉功さんっていう方がいらっしゃってこの方はもうお茶のことそれから日本食のことそういう歴史そういうのの第一人者学者さんなんだけどその方が当たり前のことほど簡単になくなるという言葉を何かの、うん、冊子で書いてくださっていてそうなのよ診察を入れましょうなんてことは当たり前のことだったので書き残されてないから、うん、誰かが辞めたらあっという間になくなるのよ。
なるほどね。
でも
教科書には書いてない
んだ、書いてないから、だからどうしてというところになってくると本当にこれは掘り起こすのが大変で、でもすごく私が引っかかったようにものすごく大事なことのような気がしたのよ。
そうだよね、オフだったとか、ね、
そう、この字を当てはめていたってことは、だからお金以上に大切なものを相手様に差し上げる思いを込めて、よくあの今頃の若い子たちが読んでる本に、お金ちゃん何かでお支払いするときにはまたお友達連れて帰ってきてねなんて思いを込めたらいいよとか、
そうなんや、
うん、そういうのを読んだことがあって、にことわろたりしたんだけれど、あ、確かになと、うん、だから例えばうちの天使ちゃんが言ったような気がするんだけれど、お支払いするときにこれで誰かを幸せにしてねみたいな思いでお金をお支払いすると。
なるほどね。
それともまさにお札じゃない？
お札だよね、もう相手のことを思って、
そう
で願掛けじゃないけども、
そうそうそう、で自分もありがとう、
っていうのは
確かに、で相手さんもこれでっていう、こうね、日本独特な貨幣経済みたいなのが、もしかしたらこれで海外も輸出してこのお考えをしたらみんながなんか笑顔になれそうな感じがないかい？
そうだね、その月謝はそうしてもいいかもしれない ね、いろんな支払い方があるけど も、残す意味がもしみんなの心の中にあるんであれば、何かしらでは使わなきゃいけないじゃない、
そうそう、
何かしらで使えるところを残すという意味で、
残ってほしい。
お月謝に関しては、例えば他のお稽古場が電子決済 OK ですにした時に、花ちゃんはいや、うちは現金だけですってなったら、そこが一件でもあれば現金は残るわけだから、
残してほしいよね。
まあ、そういう気持ちがあるんであれば、そこを貫けばいいんじゃないかな
と。そうね、今はこの、まあ、理屈というかこの思いで、多分それを私が伝えた子は、みんなふわーっと顔が、ふわーっと明るくなったので、あのきっと理屈には合わんかしらんが理解はしてもらった感じがするのよ、まあ、日本の人にしか、日本で生活している人にしか通じない仕方かもわからんけど、でも、大事にしたいところだなと思って、
この診察を包む、まあ、話を振り返ると、まあ、30年前はやってたよって話を最初してくれたじゃない。これもともとお稽古の文化、ずっと前の、何福目かでも話してもらったけども、歴史をさかのぼって物々交換の時代はあったんだっけ？
あったんだと思うよ。だから、骨敷なんとかさんなんかいう名前をつけたりして、古敷じゃないよ、骨敷なんとかさんみたいなことで、あの製品、な人に対してはあのいくらっていうようなことじゃなくて、それこそ大根一本でありがとう。よく言われるのよ、私、かな子先生はお月謝は大赤字かもしれんけど、食べることにはこと書きませんよ言うて、なんじゃかんじゃって季節のものを、
確かに、
いただくじゃろ、それでやってけるわけよ、それの方がありがたいこともあったりする。
そうだね、
松山では買えんような、ありがたい、トレトレの土がついたような、お野菜もらったり、
じゃあそこはそこで残っているっていうところだね。
そうそうそうそう。
なるほどな、まあ、そこはね、やっぱり残ってほしいところであれば、どんどん続けていきましょう。
そう、皆さんに考えてほしいっていうところじゃね。
承知しましたよ、ありがとう。じゃあ質問のコーナーもちょっとまだ時間ありそうだから、教えてもらおうかなと思うんだけど、
今回ね、アダ
ージ
ョヤナさんから、アダージョヤナさんって私より10ほど上のお兄さんで、技術屋さん、そしてね、お母様がね、お茶の先生だったの。
おらららら、それは鋭い質問が来るんじゃないの。
そうでしょ。で、私はお家に遊びに行ったことがあってね、で、あのご本人はチェロを弾かれて、奥様のねピアノの伴奏で、 あの年に1回ミニコンサートをなさるようなね、で哲学書が好きで、交響楽団が好きでみたいなね、そういう話を私に紹介してくれたりね、コンサート誘ってくださったりするお兄さんなんだけれど、そのお兄さんがメールでね、お茶を飲むのにどうしてこんな面倒くさい儀式をしなければならないのか、そこのところを教えてほしいというメールがポンと入ったのよ。私はね、だからお家がお母さんが教えてらっしゃるから、まあアダジョヤナさんのことやから、花の下伸ばしてね、綺麗なお姉ちゃんの間に入ってね、お手前頂戴いたしますなんか言いながらね、あのたまに時間があったらね、座ってね、くつろいだりしてるんだろうと、まあしてたんでしょ、その間にそんなことを思ってたっていう。
なるほどね、
で非常に多い質問でもあるのよ。
あ、この質問っていうのは、あ、そうなんだ、
多いの、あのなんで面倒くさい儀式を、のようなことを重ねてお茶を飲まなんだらいけんのかというようなことは非常に多い質問なのよ。で最初まあこのメールを見た時に、今回もらったの、見た時に今まで何を聞きよったんぞとちらっと思いはしたんだけれど、でも考え直してね、と考え直したので、ちょっと翔くんに質問がある。アダージョヤナさんは
チェロを
弾きなさるの、翔くんも
僕も楽器サックスは
しよ、それをお稽古するとき繰り返し繰り返しお稽古するじゃない、自分の失敗するところとか、めがけて繰り返しお稽古するじゃろ、それとお茶のまあお稽古と何が違うんやろ。
お茶は相手があって、まあ、自分で立てて自分でいただくこともあるけども、このアナージョエナさんは、どなたかに立てていただいたお茶を飲む時の自分の動作に対してだろうか、それとも全体的に言ってるのかな、
そうじゃね、お茶を飲むのにということだから、
いただくときに、
そうじゃね、
横に置いて、
そう
お先にと言ったり、
それを
押しいただいて回して飲むみたいな、ああなるほど、
それを儀式と、
まあ儀式だと思うよ、
そうね、
これは儀式だよ、
儀式か
ね、に思う、儀式には思うけど、っていうこと、でも僕の考えを先に言って、まあそれが違ったら違ったで、また直してほしいんだけども、でもやっぱ一つ一つの動作にはやっぱ意味があるとは僕は思っています。さっきの楽器の話にも戻るけども、当たり前のことにやっていることが、もしかしたら他の人から見たら、何やってるのっていうことを言われるかもしれませんが、一つ一つの動作にやっぱ意味があって、こうしているためにはここのフレーズがうまく弾けるためだよだとか、高音出すためには少しこうしなきゃいけないだとか、いろいろとあるのと一緒で、お茶だって一つ一つの動作、これ想像よ、もしかしたら毒が塗られてるかもしれない、それを避けるためにもしかしたら回したのかもしれないし、何かのために一つ一つ先にやっぱりこう目上の一緒にこう、もし一緒に席に入っている方に対して、やっぱその礼儀っていうところをもうやらなきゃいけないっていうところは、
しといた方が後が良かったり
するんじゃないかな、だから意味がないことは全くしてないとは僕は思う、でもそれをしない、それをすることで、よりお茶の価値が上がるのかもしれないなっていうのは僕の考えか
な。なるほど、なるほど、私もいろいろ考えて、改めて考えて、ふと本屋さんでピュッとこう本を取って、まあ、かわらしいお兄ちゃんのね、全然知らない人だった山崎拓実さんっていう方でね、思いついたことは何でもやってみちゃおうっていうようなお兄さんで、その方の言葉でね、丁寧に何かをするっていうことは時間をかけるということではなくて、そのことを楽しんでいるということですと。つまりその山崎さんが 訳すには棒が没頭、自分を忘れて没頭するというその状況ですということと、うん、Enjoy my life、
うん、
と訳す、
うん、
っていうようなことをおっしゃったのよ、
うん、
だから丁寧にするってことは時間をかけることではなくてそのことを楽しんでいることですと、
うん、
これが近いかなと思った。でふと今の翔くんの話している話を聞いて、うん、そういえば翔くん高校生の頃だからこれは食べんのじゃいうものがあったね。
あったっけ？
なんか辛いものかなんかを食べたら、うん、あと不健なるか声が出んなるかなんかだけ僕はそれを、
うん、
あの食べんのじゃと言って。
当時は真面目だったんだね。
真面目。あらりゃ思ったけど。
思うね。
うん。
それだけ真剣だった
んね、真剣だったんよね、その
こと。
だからあの人には滑稽に見えるかもしれんことでも、うん、何かそれを自分ができない何かを達成しようとするために日常から何かそれをこれがいいかもしれないと思ったことを繰り返し、うん、自分に課していくみたいなこと、
うん、
それを犠牲かもしれないけどそれをすることでもっと素敵な喜びを得られる、
うん、
できないことができるようになるとか出せない音が出せるとか、うん
だってうん、なのでその時間丁寧で、うん、よりいろんなことを、うんまあ、楽しむための流れが、
うん、そうそうそう、
そうなんだよ。
それは実は丁寧にしているので時間がかかってるんじゃなくてすごく集中して楽しんでいる動作が丁寧に見えると。
なるほど。
儀式に見える。
なるほど。飲むだけじゃないんだよと、
うん、
全てがお茶なんだよってことだね。
そうそうそう、
一連の流れが全部
含め
てお茶会、
そうそうそう、ありがたい、うん、ありがたいっていう思いが自分の中に溢れ出ることがとても喜びにつながる、その一つの一環、
うん、
それがまあ癖づくまでには少し強要する面があるということなんかもしれないと思いました。アダージョヤナさん、
はい、ご質問ありがとうございました。
ありがとうございます。感じていただいたら嬉しいなと思ってます。
はい、
うん、
というところで、
うん、
お時間にな
りましたね。いい時間になりました。
いい時間になりました。今日もいろいろと教えてくれてありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
またねたくさんご意見いただくと、うん
はい、
また話も盛り上がるだろうし、
そうです、
楽しみにしてます。活力にもなりますので、
はいはい、
最後まで聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。ごきげんよろしゅう。
本日はここまで。また聞いてくださいね。